聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙5章15節から18節までをお読みいたします。2017の聖書では305ページ、新約聖書305ページ、3版の聖書では296ページです。ローマ人への手紙5章15節から18節までをお読みいたします。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられます。今日はこの箇所から私たちを満たす圧倒的な恵みという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い天のお父様、今日も私たちを集めてくださり、共にあなたの御言葉に聞けることに心から感謝をいたします。聖霊様が教えてくださらなければ虚しい言葉になってしまいます。どうか私を隠して、あなたご自身がお一人お一人の心の深いところに語りかけてくださいますように、この1週間も御言葉によって命の歩みをすることができるように私たちを助け導いてください。これからのひとときをお委ねしてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。外 の、 あの掲示板というか看板がですね、塗装していただいてきれいになりました。23年なのかな、ロイナ先生すぐですよね、教会ができて23年間本当に頑張ってくれてね、ボロボロになっちゃったんですね。雨の日も風の日もここに教会があるよということを知らせてくれた看板です。でせっかくきれいになりましたので、もっと用いられてほしいなと思って、あのタイトルを毎週貼ってくださっているんですね。どうしたら皆さんに目に留まるタイトルになるかなといつも考えています。でこの道は圧倒的に高校生が通るんですね。あの隣に東陵高校がありますので、まあ、残念ながら朝はみんなこっちに向かっていくので掲示板は全く見ないんですけど、帰り少しこっちに行くときに見てくれるということなんです。で今日のタイトルは、私たちを満たす圧倒的な恵みということなんですね。恵みが圧倒的なんだということを高校生に伝えるにはどうしたらいいんだろうと思って、あのリクソン君に電話すればよかったなって思う。あの若者の言葉ってわからないんですね。ちょっと調べましたけど、段違いな恵みっていうことを若い人は今段違いな恵みっていうんですね。またレベルが違うってことをレベチな恵みっていうんですね。あと半端ないとかね使うんですね。でいろいろ考えたんですけど結局圧倒的になってしまいました。また今度チャレンジしてみたいなと思います。あの私たちに注がれている恵みが圧倒的に大きいんだということが今日の箇所になります。 私たちが救われた日のあの喜びと恵みを私たちは覚えているでしょうか。初めて信仰告白をした時かもしれませんし、または洗礼を受けた時、もしかしたら少し日を置いてから恵みを実感できたという方々いらっしゃると思うんです。罪が許され、神様と和解し、永遠の命を与えていただいた、このことの嬉しさ、深い心の喜びと平安が私たちを満たしたのではないでしょうか。以前にもお話ししたことですけれども、恵みというのは上から下に注がれるという性質を持っています。上から注がれる価値のない下に、注がれるはずのない下に注がれるのが恵みというものの性質になります。恵みはヘブル語ではヘーンと言います。恵みはヘンって覚えてください。恵みは変なものなんですね。思いもがけず、思いがけず私たちがいただくことができたので、恵みはこの上もない喜びとなります。しかし残念なことですけど、恵みというのはいつの間にか慣れてしまうもの、当たり前に思ってしまうものでもあるのではないでしょうか。大変恥ずかしいことなんですけど、私は口に出して感謝を伝えるということの大切さをずっと知りませんでした。そういうことは言葉で言わなくてもわかるんじゃないかと、伝わるんじゃないかと思っていたんですね。しかしある時、私たち夫婦が夫婦の学びというのに参加させていただいた時に、きちんと言葉で伝えることが大切なんだということを教わりました。それからできるだけありがとうって言うようにしてるんですけど、このありがとうっていう言葉が、なんていうか、ガソリンのようにというか、エナジードリンクのように妻を生き生きさせるんですね。ありがとうって言うと本当に喜んでやってくれる不思議な言葉だなっていうのを、割と最近ですね、私は知ったんですね。で、なぜ家族の間ではこの感謝ということが特に必要になるのか、私は1週間ずっと考えてきました。なぜ特に家族の間では感謝を伝えるべきなのか。で、今日の朝こういうことかなと思ったんですけど、家族というのは恵みの場であるということなんです。家族というのは恵みの場であります。社会では仕事ができなくなればそのグループから外れなければなりませんし、例えば会費が払えなくなればそのグループからは脱退しなければならない、それが社会というものです。しかし家族はそうではありません。お年寄りや赤ん坊や、また病気になってしまった人が最も大切にされる場、それが本来家族というものです。何かをしたから何かをしてもらうという対価という考えで動いているのではなく、家族というのは互いに恵みを与える場であると思うんですね。それゆえに私たちは何かをしてもらうということがついつい当たり前になってしまうんですけれども、そこに感謝する心、感謝の言葉がないと家族は成り立っていかないということではないでしょうか。さて、パウロは先週のところですね、前回のところで、アダムとキリストは同様なのだということを強調してきたということを一緒に学んできました。アダムとキリストは同じなんだと。アダムから罪と死が私たちに入ってきたのであれば、同じようにキリストから命が与えられていくんだと、そのようなことをパウロは述べてきたんです。5章の14節の最後には、アダムはキリストの雛形ですと14節の最後に言われていました。アダムはキリストの雛形ですと。雛形というのはそっくりだということですね。あの、たい焼きの型というのがありますけれども、たい焼きの型があって同じ形のたい焼きが焼けてくる、これ雛形の型の関係になります。そういうイメージです。私たちがアダムに似ているとしたら、 同じように必ずキリストに似ていくのだとパウロは述べたのです。しかしです、本日の箇所15節に入るとパウロは違うのだと、アダムとキリストは違いますと今度は言っていくんですね。アダムとキリスト同じところもあるのだけれども、やはり決定的に違っているのだとパウロは本日述べていきます。確かにたい焼きの型とたい焼きも形は同じですけど全然別物ですよね。一方は食べられる、一方は食べられない、一方は食べられる、全然違うと思うんですね。同じようにアダムとキリストも似ているところがあるのだけれども、やはり全く違うんだと言われています。本日の箇所ではアダムとキリストの決定的な違いが15節16節17節と3つの違いが述べられていきます。この3つの違いからパウロはアダムよりキリストの方が格段に勝っているんだと述べていくんです。これが本日の主題、本日の主題はアダムとキリストが全く違うということ、そしてその比較からキリストの恵みがいかに大きなものであるのか、どれだけ大きなものを私たちがいただいているのかということをもう一度確認していきたいと、そのように思っています。それでは15節をもう一度お読みいたします。5章の15節、しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の賜物によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのですと。一つ目はアダムの違反とキリストの賜物の違いということを言うパウロであります。ここで子どもの皆さんに質問の一つ目です。15節今読んだところに違反と言われていましたが、アダムは何の違反を犯したのでしょうか。15節の違反というのはアダムの何の違反を言うのでしょうか。さっき質問が簡単すぎるって言われてもう分かってるみたいなんですけど、答え、食べてはならないと命じられていた善悪の知識の実から取って食べたということですね。はい、合ってましたね、おめでとうございます。アダムの違反というのはこれ14節にも出てきた言葉ですけれども、悪魔の誘惑に耳を傾けてしまい食べてはならないと言われていた木から取って食べたという、あの違反を表しています。善悪の知識から取って食べるということは神様への反逆を意味していました。自分には神はいらないんだと、自分が神のようになって生きていくんだと、そういう意識的な罪を表しています。しかしパウロはこの15節に入るとですね、ちょっと翻訳ではわからないんですけれども、違反という言葉を変えて使っていきます。より柔らかい言葉に変えて15節から使っていきます。他の翻訳の聖書を見ると15節以降のこの違反という言葉はすべて過ちと訳されている、そういう聖書もあるんですね。14節は違反なんだけど15節は過ちということになります。どうでしょう、違反というと、イメージとして一線を踏み越えていくとか規則を破っていくという積極的なイメージが違反ではないでしょうか。一方過ちというのは過失って言い方もしますけれども、つまずいてしまったりとか、また踏み外してしまうというイメージが過ちという言葉にはあると思います。パウロはここに来て何もアダムの罪が仕方なかったのだと、そう言っているのではありません。パウロが言いたいのはこういうことなんです。アダムが過ち、偶発的な過ちを犯してしまった、 それによって多くの人々が多大な影響を受けたと。一方、キリストの恵みというのは神様があらかじめ計画していたことなんだと。神様がその計画を着実に進められた結果、キリストという恵みが私たちに与えられたんだと。そうであるなら、偶発的なアダムでさえこれだけの影響を及ぼしているのであれば、計画的になされたキリストの恵みはより確実に私たちを、多くの人たちを満たすことになるのではないかと、パウロはそのような比較をしています。アダムが私たちに及ぼす影響というものと、イエス様が私たちに及ぼす影響というものは全くレベルが違うのだとパウロは言いたいのです。ある先生はアダムをやかんに例えました。そしてキリストを蛇口に例えました。アダムはこの世界というコップにやかんで水を注いだようなものだというのです。一方、キリストイエス様は蛇口からコップに向けて水を出しっぱなしにしている、そのようなイメージだというのです。水源が全く違うので、溢れる量も全く違うということなんです。確かにアダムから始まった死というものは世界を覆ってきました。しかし、キリストの恵みという賜物は、この15節に言われている通りに、なお一層、アダムよりもなお一層多くの人に満ち溢れるのだと言われています。私たちに注がれているイエス様の恵みというのは、あるかないかわからないような、感じられるか感じられないかわからないような、そういうものではないとパウロは言っているんです。イエス様の恵みは私たちに注がれ続け、私たちを満たし、そして私たちを私たちからあふれ出て、あり余るほどの恵みが注がれているんだとパウロは言っているのです。私たちはこの恵みの大きさ、豊かさというものを日々実感しているでしょうか。大きな恵みが与えられている中にあって、感謝に満たされるはずの私たちの信仰の歩みということなんです。時に私たちは何も感じなくなってしまったり、さらには神様に不満さえ覚えるようになってしまう、そういうことがないかどうか、本日のパウロの言葉によりそれぞれが問われるところではないでしょうか。それでは2つ目のアダムとキリストの違いが16節に言われていきます。2つ目の違い、16節。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。私たちに満ち溢れていると言われている恵みがより具体的に教えられていきます。私たちに与えられている恵みというのは、私の多くの罪が許されている、そして私が義とされているという恵みのことです。あなたの罪はすべて許されているという恵み、これもまた私たちともすると当たり前のことになってしまいやすいのではないでしょうか。子どもの皆さんの質問の2番です。善悪の知識の木から食べるとき、人はどうなると神様は言われましたか。はい、聞こえました死ぬと言われたんですね。神様は必ず死ぬと言われました。世界が創造されたとき、神様は人間にあらかじめ定めを与えておられました。創世記の2章16節と17節をお読みいたします。創世記2章16節。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。 その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われていたのに、取って食べたのです。それゆえ人間は死ぬものとなって当然のことでありました。全くおかしなことはない。全く変なことはありません。私たちが罪の中で死んでいくということこそ、実は当たり前のことなのだということなのです。しかし神様はそんな私たちを憐れんでくださいました。私たちが裁かれて終わることを良しとせず、罪を許して神様と共に生きることを望み、またそのようにできるようにしてくださったのです。アブラハムから始め、イスラエル民族を起こし、また民族をエジプトから導き出し、神の民を生み出してくださいました。民はいつも反抗ばかりしていました。それでも神様は変わることなく民を守り続けてくださいます。時には預言者を送って叱責を与えながら、なんとか最後まで存続させてくださいました。ついにはその中から尊い一人子イエス様を使わせてくださいます。神様は尊い一人子イエス様を十字架にかけてまで私たちを許し生かそうとしてくださったのです。父子聖霊の神様がいつの時代にも、またあらゆる手を尽くして私たちの救いのために働いてくださっているということなんです。これは今も変わらないことです。そのような神様の憐れみにもかかわらず、16節にありますように、人間の罪というものは多くの違反となり、多くの違反となり、巨大に膨れ上がっていきました。私たちもどんどん罪が増していくものです。それでも神様はすべての罪を許すと。あなたを義と認めると言ってくださるのです。これは全く当たり前の恵みではないのだということなんです。私たち自身のことを考えてもですね、一つのことがなかなか許せなくなるものではないでしょうか。また一人の人をなかなか許すことができないのが私たちではないでしょうか。許すということの難しさをよくよく知っている私たちであります。そうであれば、神様があなたの罪をすべて許すと言ってくださる。これはどれだけ懐の深いことであるのか、どれだけ恵み深いことなのかということがわかるのではないでしょうか。神様に許されているということが、ついつい当たり前のことのようになってしまうものです。しかしそこには多くの犠牲と、また忍耐と涙が込められているものであります。この神様の御業を軽んぞることがないように、いつも感謝をしていたいなと願うんですね。ホーリーニュースの5月号が皆様の集報ボックスに入っていたと思うんですね。で、関東メッセージが今回小林元人先生がメッセージをしてくださっています。ジェカの、札幌平和の福音教会で今ろうしておられる小林元人先生です。で、先生がですね、ある短大に行って若者に質問をしたそうです。あなたの命の重さはどれくらいだと思いますかと。あなたの命の重さはどれぐらいだと思いますかという質問をしたそうです。で、ある学生はこう答えたんですね。自分が生まれて今まで親が支払ってくれた食費とか副代とか学費とか、そういうもの全部を合計した額が自分の価値だと思うと答えたそうです。親への感謝が込められた素晴らしい答えだなと思います。しかしですね、与えられなかった人の命は価値がないことになってしまうのでしょうかという疑問が残ります。またもう一人の学生は、 自分がもし交通事故で死んだとしたら、その時に支払われる保証金額が自分の価値なんだと答えたそうです。あの保証金の決め方って皆さんご存知ですか？あのその人の将来の職業とかを予想してですね、あの稼ぐであろう収入、これを計算して保証金というのは決められるそうなんですね。まあ、ある人の命は高くなるし、ある人の命は低く見積もられてしまうということなんです。それでは人の命の本当の重さというのはどのようにしてわかるのでしょうか。小林先生はここに神の御子イエス様の命が捧げられたということ、イエス様の命があなたのために捧げられたんだということ、ここにこそ本当の命の重さがあるんだと言っておられます。私たちが神様の御前に出て十字架を見上げたときに初めて自分の命の価値がわかるのだと小林先生は書いておられました。神様は私たちを罪とまた死と悪魔の支配から取り戻してくださるために、ご自分の愛する御子の命さえお与えになられました。その犠牲の上に今私たちがこのように義と認められて礼拝を捧げできる、神様と交わりをすることが許されています。二つ目のアダムとキリストの違いというのは、裁かれて当たり前のこと、しかし罪の許しは当たり前ではなく特別な恵みなのだということ、この恵みをもう一度覚えたいと思います。それでは最後に3つ目の違いを見ていきます。17節に3つ目の違いがあります。17節、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかりに受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。3つ目の違いは、アダムは死に支配された、アダムは死に支配された、それに対してイエス様は死を打ち破ってくださったということです。子どもの質問の3番です。イエス様を信じた人は死で終わりますか？イエス様を信じた人は死で終わりますか？いいえ、イエス様を信じた人はすべての罪が許されて永遠の命をいただくことができます。すべての罪が許されて永遠の命をいただくことができます。先週というか金曜日にですね、ジェカの北ブロックの教職者会というのが、コロナになって久しぶり3年ぶりなんですかね、対面で行われました。でここが会場だったんですね。でその牧師会の中で、一冊の本が話題に上がりました。この本なんですけど、ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。早川和輝さんというお医者さんの本なんですね。一光先生ってよく呼ばれてて、まあ、NHK なんかでもよく特集されたりしているので、もしかしたら聞いたことがあるかもしれないです。早川和輝先生というお医者さんの本です。でこの早川先生ですね、有名な方なんです。何かというと、日本の地域医療また在宅医療をこう作り上げてきた先駆者だと言われています。先生は、医者は病院にいて患者の病気を治すだけでは不十分なんだと、病院で病気を治して終わりではダメなんだと、家庭を訪れて訪問診療をすること、生活そのものを見ていく必要があるんだということを説かれたんです。また患者の家族との関係をしっかりと構築していくこと、そして家族と共に最後まで患者を看取っていく必要があると医療の必要性を訴えられました。畳の上の大往生は天国だと まあ、よく言っておられるんですけどね、畳の 家で死ぬということですね。畳の上の大往生は天国なんだと、そのようにおっしゃって、まあ、在宅医療、また今の介護制度とか福祉制度ということを開拓してこられた先生だということなんです。しかしそういう働きをしてこられて、いざ自分ががんにかかったんですね。そして余命宣告をされて自宅で療養をしました。そうすると全然天国じゃなかったと言っているんです。こんなはずじゃなかったというのはそういうことなんですね。全然思ってたことと違ったということがこの本に書かれています。確かに親子三代に囲まれて、もう孫もいつもいてね、そういう中で療養生活をすることの幸い、またお医者さんもいつでも来てくれるし、看護師さん、またヘルパーさんも24時間対応してくれると。しかし心の底にいつもあるのものはどうしようもない寂しさ、また孤独感、そして死への恐れというものが常に自分を支配していたというんです。特に夜が怖いと、夜が長いんだといつも言っていらっしゃいます。療養生活、家での療養生活というのは天国だと思っていたけれども、天国どころか地獄ではないかと本に書いておられます。ご自分が長年築き上げてこられた在宅医療制度というものが決して完全なものではなかったんだと、そのように告白をされているんです。もちろんこの早川一光先生のこの働きは本当に素晴らしいものだなと私は思っています。病気を治して終わりという医療ではなくて、本当にその人の隣人となっていく、本当の家族になっていこうという姿、これは本当に私たち教えられるところが多いなと思いました。しかしそれでもです、やはり人間には最後の敵という死が存在しているという事実がよく表されている本でありました。私たち教会にはこの死という最後の敵への解決が与えられています。イエス様を信じている者は死で終わることがなく永遠の命が与えられているのだと聖書ははっきりと宣言しています。人間にとって最も核心となるもの、最も大切なものを私たちはいただいているんだということなんです。願わくばこの核心にいただいている恵みがですね、私たちの外側に波紋のように広がっていって、家庭ですとか職場、学校、地域、すべてのところをこの恵みが満たすようになっていくものでありたいなと思うんですね。今日の2曲目の賛美は、キリストには変えられませんという賛美をしました。結構厳しい賛美だなって感じる時もあるんですね。世の楽しみも誉れもすべて去れっていうね、全部捨てなければならない厳しいクリスチャンの歩みっていうイメージがたまに聞くんです。そういうこと、神様って厳しいなって。もちろんそういう面もあるんですけれども、そればかりではないですね。あの賛美は、私たちは何より大切なものをすでに得ているんだということ、これを表しているのではないでしょうか。私たちは最も大切なものをすでに得ている、それゆえにもはや世のものに縛られる必要はないんだと、何にも支配される必要はないんだと、むしろ自由に持っているものすべてを用いて神を愛し隣人を愛するために生きていくことができるのではないかと、そういう内容の賛美なのではないでしょうか。私たちはすでに満たされたもの、必要な恵みが十分に与えられているものなんだとパウロは今日の箇所で言っています。この満たし、確信があって初めて私たちは平安の中で神様にお委ねしていける、神様に従っていく歩みが踏み出せるのではないでしょうか。そして同じように、神様は隣人をも、私の隣人をも恵みによって救ってくださいます。 私の隣人は恵みによって救われるんだ、この確信があって初めて私たちは安心して福音を述べ伝えられるのではないでしょうか。自分の力次第で人の救いが決まってしまうとしたら、私は安心して踏み出すことができないと思うんですね。すべては神様の御業であり、圧倒的な恵みによるのだということなんです。それに私たちはいつも感謝を持って歩んでいきたいと願うんです。本日はこの後最後に聖餐式を行います。で、聖餐式には3つの意味があると言われています。聖餐式の意味の1つ目は罪の許しの確認です。私の罪は確かにイエス様によって許されている。2つ目の聖餐式の意味は恵みへの応答の決意です。恵みへの応答の決意、こんなに素晴らしい恵みをいただいているんだからふさわしく生きていこうともう一度決意するとき。そして聖餐式の最後の一つの意味は、私たちがキリストに継ぎ合わされているということを体で実感するんですね。パンを食べ杯を飲むことによって私とキリストは一つなんだと、これを実感するのが聖餐式の意味です。もう一度私たちに与えられている恵みの大きさということを覚えて感謝を持って共にこの聖餐に預かりたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、どれほどの犠牲の上に私の救いがあるのか、どれほど価値のある恵みをいただいているのか、もう一度今日覚えることができました。ありがとうございます。ついつい恵みになれ当たり前になってしまうこのものです。どうぞお許しください。恵みを受けた者として日々感謝を持って、自分の力によって歩むのではなく、主のご栄光を求めて主の力が表される私たちの歩みとなりますように。一週間のそれぞれの歩みをどうか守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。